高山俊吉気分青信号。
こんにちは。裁判員制度の話をしましょう。少し話が飛ぶように思われるかもしれません。オリンピックの話です。受託収賄罪という犯罪があります。東京オリンピックパラリンピックの組織委員会の高橋治之という理事が、大会スポンサーの紳士服の大手の AOKI ホールディングス側からコンサル料の名目で4000万円とも言われる多額の資金提供を受けていたということが分かった。犯罪が成立する。その罪名が受託収賄。高橋理事は日本の最大手の広告代理店電通から出向していた、電通代表格で出向していた人物、文字通り電通代表者と言っていい、そういう理事でした。さて、事態はさらに深刻になります。今度は独占禁止法違反。電通グループなど6社と、そして組織委員会の元次長だった男と、それからまた電通の元幹部たちがオリンピックパラリンピックの運営業務をめぐって談合していたと、そういう事件が摘発された。その罪名が独占禁止法違反です。談合の中身は何かというと、6社と元次長たちがテスト大会、これは本大会の前に行われるテスト大会や本大会の運営業務などで総額437億円という、そういう事業について不正な受注調整を行っていた。お前のところが取れ、うちは引っ込む、そういう調整ですね。これをやっていたと。メディアは広告業界を代表する企業が刑事責任を問われるという異例の事態だというふうに報道しました。さて、私はこの報道を聞いて非常に思いを深くしたことがあります。それは何かというと、この電通の話というのはそれほど異例の事態ではないということです。それを私は知っている。私が知っているというよりも、裁判員制度に関心を持つ人であれば、電通と聞けば、あの最高裁と通報して不正を働いた広告屋かというふうに直ちに受け止めるでしょう。過労死に関心がある人であるならば、あるいは労働災害に関心がある人ならば、あの高橋まつりさんが殺されたあの電通かというふうに思うでしょう。まあ要するに、はっきり言えばダーティーな会社です。2004年に裁判員法が成立しました。19年前です。裁判員開始はこの2004年から5年経った後の2009年とされました。最高裁は制度の広告宣伝に必死でした。なぜ必死かというと、この法律ができるというその前から、裁判員などやりたくないという市民が大半を占めている、そういうアンケート調査結果が次々に報じられていたからです。最高裁には会計を司る経理局というところがありますけれども、最高裁の経理局は2005年から2006年にかけて取引先各社との間で合計14件の広告契約を結んでいました。最高裁自身が契約当事者になるということもあるわけですが、総額21億円を超える随意契約でした。随意契約というのは、この各社に入札をさせて、そこで競争させるということをしないで、特定の業者に 指名をする、そういうことができる、そういう契約を随意契約と言いますけれども、まあ、不正が考えにくい、ケースについては随意契約をすることも認められるということがあるものですから、この分野では一つ一つの契約額がそれほど大きくないということがあったのでしょう。総額で21億円というそういう随意契約を結んでいました。契約者数が 14社あった、14件あったんですね。で、問題になったのは2005年に電通との間で結ばれた裁判員制度全国フォーラムというそういう催し物のその企画契約でした。3億円を少し超える金額でした。このフォーラムは2005年の10月から各地で開催されたんですけれども、何かというと裁判員制度をみんなに知ってもらいたい、裁判員にできれば就任してもらいたい、つまり裁判員制度の宣伝の広告宣伝のそういう催しです。で、ところがその2005年の秋から2006年にかけての時期に結ぶ契約というものを実際にはその後になってから結んだ、実際にはもうフォーラムを行われた後に契約を結ぶという、普通の商売常識の中でもちょっと考えにくいようなことを最高裁と電通はやっていた。そしてバックデートと言いますけれども、契約をもっと前に結んだということにして、それでつまり日付を勝手に捏造してそれで契約を結んだ。で、国とか自治体などを公務所と言いますけれども、公務所の契約でバックデートというのは現金というのは常識です。役人の世界ではそれは不正の始まりだというふうに考えられている。それをこともあろうに最高裁判所がやった、そしてそのやった相手が電通だった、こういう話です。どうして日付の遡り偽装などというおかしなことをやったんだろう。実際にこのフォーラムを始める前にどうして契約を交わせなかったのか、その真相は今もって闇の中です。わからないことと次第によっては犯罪が潜んでいるかもしれないという話なんだけれども、この契約日付を遡らせたというだけでも私たちは驚く。最高裁がそういうことをするのか、こういう感じがするのですけれども、現実に行われた。大体世の中でさまざまな契約書が真実を正確に記しているかどうかということを裁定する、認定するのが裁判所です。それが裁判所の仕事です。それも全裁判所を統括する最高裁判所の中枢部で行われていた不正処理ということになる。そしてそこに電通は我が身を深々と置いて、まあ彼らの常識を育てていた。常識といっても格好好きです。最高裁でもこの程度のことはやれるんだなと、やるのだなと、まあ、最高裁を舐めてかかるというのは電通にとっては常識だったと言っていいでしょう。最高裁さえも自分の棚心における時価薬労中に収められるというふうに考えた電通の人たちというのはかなり多かったでしょう。そういう彼らにとってオリンピック程度のことでおかしなことをやったからといってそれがどこかに咎められるというふうにはほとんど思わなかったのではないか。俺たちは最高裁でもこのくらいのことはやれるんだぞと、こういう考え方でいる電通としては、何がそれが犯罪なのか、何が受託収賄か、何が独占禁止法違反かという程度の話だったのではないかというふうに私は思います。この話にはさらに付け加えなければいけないオチがあります。2005年の10月には大阪、11月には和歌山、年が変わって2006年の1月には千葉でフォーラムがそれぞれ行われました。裁判制度の宣伝、 裁判員制度に関心を持ってほしいという、そのフォーラムに人を集めるのに人が集まってくれない。そこで何が行われたかというと、お金で人を集めました。つまり桜です。日当は3000円から5000円でした。どの会場でも桜を集めて催しが一応行われたように取り繕った。まあダーティー、汚いというか芝居というか、これが一体国民を、日本の司法を信頼させるきっかけに本当にする気でやることかというふうに思われることを彼らはやりきったんですね。お金をばらまいた、アルバイトで集めた。最高裁は、電通は桜に1円も支払っていない、この催しを主催した各新聞社が払ったのだというふうに弁明をわざわざしました。本当だろうかという疑問もありましたけれども、だから何なんだというふうに言われもしました。実際に最高裁の進めてきた裁判制度というものが、どんなに汚い、どんなに悪辣な、どんなにあざとい背景を持っていたかということを端なくも示したのが、この電通の裁判員制度全国フォーラムでの行動だったというふうに思います。オリンピック・パラリンピックもまた、これは国民の多くから延期をしろと、やめろというふうに言われる中で、何としてもやりきると言って突破して行われたものでした。国民の不評をこれほど買ったオリンピックというのはなかっただろうと思いますね。汚いこと、何かよからぬ目論みがその背景に潜んでいること、そういうことに日本の司法の中枢がしっかりと噛んでいること、そしてそういう場に電通という広告代理店がでんと座っていること、このことがこの問題の本質の深い狙いというか、汚さの奥底に何があるのかということを考えさせるきっかけになる事件だったと思います。まあ、電通の最近の報道で、皆さんはいろいろと電通とは何なんだということを考えることが多くなられたと思いますけれども、実はこの悪名高い裁判員制度の中でも電通はこういう行動をとっていたということを皆さんにお伝えしたいというふうに思ってお話をしました。今週はここまでにしましょう。